会見項目。1、砂の美術館第16期展示、砂で世界旅行日本、いよいよ開幕。市長、いよいよ今月25日金曜日に砂の美術館第16期展示が開幕します。今回は大阪・関西万博が開催されることにちなみ、神話の時代から現代までの日本の歴史を主軸に、富士山、姫路城などの世界遺産をはじめ、世界から注目を集めている日本の文化を砂像で表現しています。会期は4月25日から来年1月4日まで、入館料等は昨年と同様です。今回は12カ国20名の砂像彫刻家の皆さんをお招きし、19作品を制作いただき展示します。開幕の記念行事として、開幕の前日4月24日木曜日16時から17時30分まで、内覧会とオフィシャルスポンサーのお披露目式を開催します。またオープニングセレモニーを開幕当日の4月25日8時20分から9時まで、砂の美術館駐車場内で予定しています。当日はオフィシャルスポンサーの丸三愛株式会社様より豆乳のプレゼントがあります。力作ぞろいですので、ぜひ国内外から多くの皆様にお越しいただきたいと願っています。2、大阪・関西万博の開幕に合わせた誘客について。市長、4月13日に158の国と地域が参加する大阪・関西万博が開幕しました。本市ではこの大阪・関西万博に合わせて、砂の美術館第16期展示のテーマを砂で世界旅行日本とし、砂の美術館の展示をはじめとして独自の宿泊キャンペーンの実施や、外国人観光客を対象とした1000円高速バスの運行など、国内外から誘客を図っていきたいと考えています。まず宿泊キャンペーンですが、5月19日から8月31日までの期間、対象施設で7000円以上の宿泊をされた場合の適用で2000円の宿泊割引、また鳥取市内の砂の美術館、民芸美術館、渡辺美術館のいずれかを無料で入館できる入館券のプレゼント、また給油券1000円分をプレゼントします。これは麒麟の町圏域のファンクラブサイト、この辺共和国の会員が対象ですので、サービスを利用していただく場合にはこのファンクラブサイトで会員手続きを行っていただくようお願いします。また外国人観光客を対象とした1000円高速バスは、5月7日から令和8年3月31日まで、これは従来通り大阪ナンバーオーキャットから鳥取バスターミナルまで1日13便運行されます。また若狭経由便、これは1日1便ですが、こちらを利用される外国人観光客の皆様もこの1000円高速バスの対象とします。またこの他にも万博会場でのイベント PR を3回程度予定していますし、また7月1日に名探偵コナンミステリーツアー、これは県と JR が開催されますが、こういったイベントを通じて本市への誘客を図っていきたいと考えています。また万博会場での予定イベントですが、6月6日に令和の万葉大茶会、また7月1日には鳥取県の笠踊りの出演、また7月16日から21日は鳥取いいものウィークで、麒麟の町圏域一市六町の PR を行います。さまざまな形で大阪・関西万博を好機と捉えて、この鳥取山陰への誘客を図っていきたいと考えています。3、令和7年ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺の渋滞対策等について。市長、今年も自家用車等による多くの方の来訪を見込んでおり、交通渋滞による地元の方の市民生活への影響を抑えるために、国土交通省、鳥取県、また鳥取県警察と連携して交通渋滞対策を実施します。合わせて携帯電話の通信環境の確保についても、電気通信事業者さんの協力をいただき、4月26日から5月6日のゴールデンウィーク期間中、砂丘周辺に臨時の車載基地局を設置していただき対応します。今年のゴールデンウィークの入り込み客数は、 11日間4月26日から5月6日までの11日間で18万1500人を予想しています。これは昨年の入り込み客数等も参考として算定したものです。交通誘導対策として4月27日日曜日と5月3日から5月5日まで砂丘周辺に看板を設置し、また交通誘導の実施として4月27日と5月3日から5日まで最大94名の交通誘導員を配置します。また5月3日から5月5日まで臨時駐車場を開設します。まず東エリアですが、オアシス広場から鳥取砂丘まで臨時バスを、また岩戸臨時駐車場から砂丘センターまで無料シャトルバスを運行します。また西側エリアですが、県立中央病院駐車場の送迎シャトルバスを運行することとしており、県立中央病院から鳥取砂丘子どもの国まで、そして県立中央病院から中国運輸局鳥取運輸支局を経由して砂丘センターまで、この2系統のシャトルバスを運行します。またチラシの配布、ウェブサイトなどにより渋滞対策の事前告知を行います。また鳥道インフォのサイトで渋滞予測ルート、迂回路についても発信し、さまざまな形で渋滞を緩和していくよう考えています。4. 岩国市姉妹都市提携30周年記念事業の実施について。市長、今年度は岩国市、そして郡山市との姉妹都市提携の30周年、20周年とそれぞれ節目を迎える年です。本市と岩国市とは、鳥取城主であった吉川常家が羽柴秀吉との合戦の際、自らの命と引き換えに家臣や民衆の命を救い、その後この吉川常家の子孫が代々岩国藩の家老を務められ、この歴史的な縁により、1995年10月13日に姉妹都市提携をして、現在までさまざまな交流を続けてきています。また郡山市とは、明治時代に約270名の旧鳥取藩士族が朝霞開拓のために郡山の地に移住し、大変な苦労の末に開拓事業を成し遂げたことがご縁となり、2005年11月25日に姉妹都市提携を行っています。今年度はこれら両市との周年記念として、両市長の相互訪問をはじめ、司法での特集記事の掲載、また姉妹都市学校給食、歴史的なつながりを紹介するパネル展や物産交流などを予定しています。このほか両市とさまざまな事業を計画しているところですが、郡山市との周年記念事業を含めて現在調整中の事業も多くありますので、また具体的な内容については決まり次第公式ウェブサイト等に掲載するなどお知らせさせていただきたいと思います。この度の周年事業を通じて、岩国市、郡山市両市との友好交流の一層の進化を図っていきたいと考えています。5. 乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度の実施施設を拡充します。市長、これは昨年7月から試行的に開始しており、今年度から公立保育所4園で実施しているこの事業に、実施施設を5月から拡充して私立の保育所等でも実施します。なお令和7年度のこの事業は山陰両県では唯一の実施となります。実施期間は今年度4月1日から来年3月31日までで、対象は本市に住民票があり、保育所等を利用していない生後6ヶ月から満3歳未満のお子さんが対象です。4月から実施しているのは、公立保育園4園の扶桑保育園、三輪保育園、さつき保育園、光保育園です。5月以降認可を受けた私立の保育所等10園で、順次5月、6月、7月、10月とこの事業をスタートさせます。利用時間は平日の9時から16時まで、子ども1人当たり月10時間を上限として時間単位で利用していただけます。利用料は1時間あたり300円です。登録申請については、本市の電子申請サービスで申請を行っていただきますが、電子申請サービスをご利用いただけない場合は、幼児保育課の窓口でも申請を受け付けます。 また事前面談予約等については総合支援システム、国のシステムですが、これを活用して予約いただくこととなっていますので、多くの皆さんに試行的な取り組みですが、ご利用いただければと思っています。